島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。郡山コミュニティ放送ココラジの千葉恵美が絆づくりインタビューをお送りします。今日は一般社団法人グレースコミュニティサービス理事須藤慎之介さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
須藤さん、まずはグレースコミュニティサービスについてお話を伺いたいんですが、
はい、
どんな活動をしていらっしゃるんでしょうか。
はい、そうですね、もともとそのグレースコミュニティサービスっていう団体が、まあ、任意団体としてあったんですけども、まあ、3.11 の時にはビッグパレットに入らさせていただいて、まあ、その支援活動をやったりですとか、まあ、その後もね、南相馬の仮設住宅に行って支援活動をしたり、まあ、様々なその仮設住宅で、その支援活動を続けている団体が、まあ、今回一般社団法人を取って、まあ、名前を変わらずに一般社団法人グレースコミュニティサービスという風な形で、活動を、まあ、継続してやらさせていただくっていう形を取ってます。
震災の時には主にこうどういった活動をなさったんですか。はい、
ですね、ビッグパレットに入ってのマッサージですとか、あとお話を聞いても、傾聴ですね、傾聴したりですとか、外国から結構寄付金をもらっていたので、そういうホームスターターセットですかね、そういったものをこうビッグパレットから、まあ、仮設住宅の方に移る時にホームスターターセットを、まあ、あげるっていうような授業をしてきたっていうのは聞いています。まだその時には僕もそこには属していなかったので、
はい。須藤さんが関わるようになったのはいつ頃から。
もう本当にこの一般社団法人を立ち上げるっていう風になってから、僕がここの活動をやっていくっていう形になりましたね。
きっかけは何かあったんですか。
もともとそのグレースコミュニティサービスの活動は知っていましたし、あとは僕は本業で、公民館の職員っていうのはとある自治体でやってるんですけども、まあ、なかなかその自治体でやれる、公民館でやれる活動には限界があるっていう、もっとずっと前から考えていたので、それをこのグレースコミュニティサービスで、その自分が住んでいる地域でやっていけないかなって考えてきた時に、そこの代表の方から、じゃあ一緒にやってみないかっていう話をされたところですね。
今現在は活動としたらどういうことが主に活動内容になるんでしょうか。
はい、子ども食堂って最近ね流行ってるかと思うんですけども、まあ、子どもに限定した形ではなくて、本当に子どもから大人まで、あとは、地域の独居老人ですかね、そういった方々も集まれるような居場所づくり、心の拠り所を作っていきたいということで、活動しています。
須藤さんはその中ではどんな役回りを。
僕は料理も得意でもなければ、コミュニケーションも得意なんですけども、そういった形で本当に料理の得意な人、あとはそういうコミュニケーションの得意な人も、いろんな人をこうつなぎ合わせるような役目をしていければっていうことで、特段逆に僕は役割があるっていうよりも、本当にこうそっと見守って、逆にそういった形を整えるコーディネーターっていうか、そういった役割を、一応預けられてはいます。
うん、人と人とをつなげるっていう。
そうですね、本当に僕自身いろんなこう人とこの震災後ね、知り合うことができて、そういった方々をこ うまく引き寄せたい、引きつけたいなっていうのが自分の中で目標としてあったんですけど、そういった形でをこのグレースコミュニティサービスの授業の中でやっていきたいなっていうのは常々思ってますね。
集まってこられる方々は、まあはい、地域のこう独居老人の方もいらっしゃるということなんですけれども、
まあちょっと独居老人の方が来ればいいなっていうことで、
なるほど、はい、
今集まってきているのは、まあ、特に一番は子どもですかね、うん、あとは子どもの親が、集まってそのホームパーティーをして、まあ、料理を振る舞ってやるイベント形式な形は今撮ってますね。
どんな方でもウェルカム、
どんな方でもウェルカム、うん、本当に来たいと思ってる人が来れる場所、うん、逆にそれを制限してしまうと誰も来れなくなってしまうんですよね。そういった小物ではなくて誰にでも本当開放できる空間づくり、場所づくり、環境づくりっていうのをやっていくのが僕ら、まあ、大人の仕事っていうんですかね、やっていきたいっていうふうには思っています。
どんなふうにこう皆さんたちに来てくださいっていうような告知をされてるんですか？
まあ、近くに小学校があるので、小学校を通してこうチラシを巻いたりですとか、そういうふうに、集中の方やっているんですけども、それだけじゃなくてね、まあ、地域なので本当地域に公民館があるので、そういったところとも本当は連携して周知の方をやっていければいいんでしょうけども、そういった部分でもやっぱ僕が果たせる役目っていうのは大きいんじゃないのかなっていうふうに思ってるんで、なかなかそれを活動できずにいるので、ちょっとやっていきたいっていう思いはあります。
なるほど、はいはい、じゃあそれはここから
っていうところなんですね。そうですね、もう本当にできたばっかりなので、うん、それをじゃあどういうふうにしていくかっていうフレーム作りも僕らがやっていくと。で、僕らがその、まあ、フレームを作るわけですけども、その中でじゃあ実際に活動してもらうのは僕たちじゃなくて、そこにいる、まあ、大学生とかのスタッフもいますので、そういった子どもたちが活躍できる場を提供するっていうのも僕ら大人の役割かなっては思ってます。
まあ、皆さんこうボランティアで活動されているのかなと思うんですが。
そうですね、はい、まあ、ボランティアという形で、まあ、そのボランティアっていうのをこうずっとやってきた子どもたちが多い、子どもっていうかその学生さんたちが多いわけですよね、うん、そういった子どもたちの力を逆に僕たちはね借りてやっているわけで、本当にそれは感謝ですね。
やっていく中で、はい、学生さんたちの動きで、はい、ハッとすることとかもあるんですか？
いや本当にあの今の学生、まあ、僕たちの頃がどうだったかは分かりませんけども、今の学生っていうのは本当にコミュニケーション能力が高いなっていう、はい、けどそこにいるっていうことは、はい、もうやる気があるわけですよね。
なるほど、
そういった子どもたちっていうよりも若者たちが本当にこう要はやりたいと思ってるわけじゃないですか。そういった場所をやっぱり大人がこう提供しないで誰が提供するんだっていうようなことはいつも思ってます。
うん、まあ、あの震災後の福島ってなってくると、はい、いろいろとこう社会的にも言われてることとかがあるかと思うんですけれども、はい、須藤さんはそこはどんな風に？
そうですね、やっぱり、ね、県外に出てった子どもがいじめられたりとか、そういった問題ってやっぱ聞くと、あの福島に住んでいる人間っていうのもやっぱ多分誰もが心を痛めるかと思うんですよね。そういったまあ差別的なものですとかっていうのは、まあ、実際こう県内に住んでてもあるわけだとは思うんですけど、そういったものをこうなくしていくにはじゃあどうやっていったらいいのかっていうのを自分だけが考えてもなかなかこうあの解決するものではないので、そういったことも何でしょう、こういうグレースコミュニティサービスがやる授業の一環で逆にこういうのを大学生に学んでいただくとか、あの子どもたちにちょっとでも知ってもらえるような噛み砕いてっていうのを、やっていけるんではないかなっては思ってます。
まあ、これからだっていうことだったんですけれども、はい、これからこうどんな風にこう、はい、大きくしていきたいなって思ってますか？
そうですね、まあ、いきなり大きくなるっていうのは難しいとは思うんですけども、本当にこういろんな人たちを巻き込みながらそういうさまざまな事業展開をしていきたいんですけども、けどあの芯だけはずらさない、軸だけはずらさない、それはやっぱり誰かのために活動をするというものをやっぱりずらしては、やっぱ自分たちの利益とかそういうものを考えちゃうとブレちゃったりすると思うので、うん、本当にこう誰かのために、困っている人のために、いや困っている人だけじゃなくてやっぱり全ての人のためにやっていきたいなっていうことを考えてます。
なるほど、人のためにっていうのはいつか自分に返ってくるってい
う。そうですね、もうそれっていうのはそこに来た人、そのグレースコミュニティサービスが活動している、まあ、授業の中で来てくれた人がやっぱり笑顔を見せてくれてることっていうのは、あ僕たちがそれを見てこのためにやってるんだな、笑顔を見せてもらうためにやってるんだなと思ってやってます。
なるほど、須藤さん自身の夢は？
そうですね、まあ、本当にこう僕が震災後さまざまな人と出会ったわけですけれども、まあ、そういった方々をこう本当につないでいくとどういう 数珠つなぎというか輪ができていくのか、それは、ね、飲み会とかでもいいですし、果たしてホテルの一室でいいのか、それともビッグパレットコンベンションビューローでやった方がいいのかっていうのは思ってますけども、うん、そういった方々とが集まれる場っていうのもじゃあ作れるんじゃないかなとは思ってますね、ま
あ、一人一人同じような考え方があっても、はい、まるで同じってことはないから、うん、たくさんの方たちの発想がつながった時にさて出来上がってくるものはどんなものなの。
いや、それがやっぱこうドキドキワクワクさせるもので、うん、だからこそ僕はこういう活動をやめられないのかなっていうふうに思っています。
はあ、分かりました。これからも頑張って、
はい、
そしてまたいろんなこう発信情報がありましたら、ぜひラジオを活用していただきたいと思います、
は
い、
ぜひぜひ出させていただければと思います
、ありがとうございました。
ありがとうございました。
遊びに行くなら普通じゃつまらない、がっつり詰める広い荷台にガンガン走れる走破性 2.4 リッタークリーンディーゼル、唯一無二のスタイリッシュピックアップトラック、ニューハイラックス誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。